ナチュラリストポッドキャスト。
今週の深掘りしゃべる。毎月第3土曜日の深掘りしゃべるは通信制普通科福山市と呉市に校舎があります総林館高等学校理事長木田光平さんを迎えてお送りします。木田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつもはね、まあ、親子のこと教育のことを語っていただいてるんですけども、はい、今回は来週ですね、
う
ん、木田さん、ね、
はい、そうです、来週です。
7月27日の土曜日の夜、福山市学びの館ローズコムで第17回福山育み研究会公開フォーラムが行われるんですが、今回のテーマが、木田さん何でしたっけ？
伝える力、聞く技術ということで、
パネリスト誰でしたっけ、木田さん？
これはもう言っていいんですか、はい、私の横にいらっしゃいますけども、坂上アナウンサーにと、それから岡田奈さんに、
はい、
お越しいただいて、
スタジオに坂上俊二アナウンサーです。
はい、おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
だから来週の土曜日の夜はこの3人揃うわけですよ。
そうなんですよ。私の方がこのパネ、コーディネーターなんで、ちょっと端っこ行きますけど、
珍しいんですよね、坂上さんも私も、だから司会として回したりすることは多いんですけど、
聞かれるってあんまりないんで、
二人がパネリストってことですね。は
い、いいのかどうか分かりませんけどもね。
いやもう。
これどんな内容のフォーラムにしていくつもりですか？
そうですね。皆さんのですね、お悩みの中でよく聞くのがですね、お子さんやお孫さんが素直にですね、会話したがらないとか、ご主人や奥さんがですね、自分の気持ち分かってくれないとか、人前でうまく喋れないとか、社内でですね、部下とか上司の方に自分の思いが伝わらないとかですね、そういったお悩みよく聞くんですけど、例えばですね、じゃあそもそも大前提として、人と接する時の身なりの工夫や挨拶の工夫、どんなことがあるのかとかですね、
基本的な入り口部分、
そこから始まって、じゃあここで一言みたいなこともですね、例えば PTA とか町内会とかですね、よくあると思うんですよね。社内とかでもあると思うんです。そういった時にですね、どんなことを話したらいいのかとか、コツなんかついてもそうですし、人に話しかけるタイミングのコツとか、あとは気の進まない相手にですね、どういうふうにですね、伝えたらいいのかとか、
気の進まない、
それから、初対面の人にですね、好印象を持ってもらうための、そういった方法とか、相手の本音の引き出す方法とか、そういったことをですね、ぜひお二人にですね、ズバズバ聞いていきたいなと。
楽しみ。
いろんなこと考えて生きてるんですね。
楽しみ。これが来週、皆さんちょっとね、コーナーの最後に申し込み方法をお伝えしますんで、一番最後にお伝えするんで、忘れずにメモしていただきたいと思うんですけど、ちょっと公開フォーラムを前に、はい、今日は二人にね、ちょっと聞いていきたいと思って、坂上アナウンサー、
はい、
ね、昨日のカープどうでした？
こっちですか？
実況でやって
よ。でもね、そこは時間を割く価値があります
よ。
1年振り返った時に、2019年は7月19日だったっていう日が来ると思います。
なるほど。
節目になる。
はい。というのが、やっぱり毎年、これ、多分またーと思われてると思うんですけど、毎年振り返った時に、じゃあ1年振り返った映像とか見た時に、大体こういう逆転勝利は夏場にあるじゃないですか。
あ
るね。荒井隆弘七夕の奇跡とか。
あ、
去年マシトンから打った下鶴の逆転ホームラン、ちょうど1年前。
下鶴選手思い出したもん。
あ、でしょ？
思い出した。
節目ってやっぱ夏にやってきて、たまたまじゃなくて、やっぱこれ大変な時期とか節目にやってきて、で、打ってる主語ですよ。登場人物が、荒井隆弘、下鶴光。で、今回は相澤翼。いわゆるこう、縁の下でもチームを支えてきてる、いわゆるチームリーダーとか、学級委員長タイプの人が打ってるわけですよね。だから時期といい、登場人物といい、潮目を変えるには最高のゲームだと。
なるほど。こういった話もね、当時
は。こういうのはまた別だと思う。
で
も
ね、
もう皆さん、わかんないと思いますけど、何にも見ずに、ずっとこうしゃべ
る。ここですよ。
すごいなって
思います。この人打ち合わせたわけじゃないですよね。
そう、フラッとね、来てくださって。
本当に。心の底から思ってるわけですよ。
そうだ。
だから、必ずここから絶対上がるっていう保証はないですけども、上がった時に振り返るとするならば、7月の19日だったって。相澤さん打ったもんね、俺頑張ろうとか。
なるほど。
だから、チームのことをみんなやってくれてるから、全員が心底喜べると。立体感を作るには最高の一発ですよね。
でも本当に思ってるから、スラスラ喋れる。ってことですね。
だから逆に作った時ってよくとちったりします。
よ
くあるのが、近頃私も少し減りましたけど、打った後に決め台詞を用意してて。
そうよね。噛むよね、そういうの。
打った後に、その当時の流行語を入れようとして、なんとかなんとかヘッドスライディングガッツだねって言ったら、そういうの失敗したりとか。
なるほど。
ああいうのは、
忖度とか言おうとして失敗したりとか。たくさん痛い目にやってるん
で、だいぶ合ってますね。
なるほど。爆発ですね。
爆発ですね。
勇気、勇気。
これでもまあ、じゃあ、ちょっとあれですよね、木田さん。聞く技術について、ちょっと高橋さんに聞いて
みて。そうね、数々のスポーツ選手にインタビューしてる。
これでも、聞くのって、まあ私もわかんないですけど、よくインタビューとか、取材の打ち合わせって、ありません?大体会議室で話してることって何聞くかなんですよ。これ聞こう、これ聞こう、これ聞こう、これ聞こう。でもあれってほぼこっちの都合じゃないですか。
そうそうそう、
こっちの欲求を書き出してるだけなんで、あんまり意味がないかな
って。使えない、
はあ、うん、むしろ究極何が大事かというと、誰が聞くかっていうのも圧倒的に一番だったりすると思うんですね。で、私実感したのは高校野球の世界で、高校野球って例えば私がすごく有名であろうが、全く駆け出しであろうが、全然関係ないわけなんです、だってみんな練習ばっかりでテレビも見てないですし、
あ、そういうことか、
はい、損得勘定もない
じゃないですか。
行った時に、もう0100の世界で、途中まで全然喋ってくれないんですよ。ある日信用すると、もうちょんとつつくだけで全部喋ってくれるようになる。
それはもう信頼関係ってこと
ですね。究極原点は、まあ、今働き方改革とかで、なかなかかけられる手数って制限はありますけれども、高校野球の世界から。ツンとつけば全部喋ってくれるような人間に持っていくのが、まあ、究極はベストかなっていうふうに思います、ね。
それはやっぱ親子関係
は、もう一緒ですよね。特に思春期は、何を言うかよりも誰が言うか、誰が聞くか、すごい大事です。
わかる、
うん、ですよね、大事。で、あと2人と話をしてて、私すごいなと思ってるのは、相手の話を聞くための3つのテクニックっていうのがあって、はい、これは非常に世界的にですね、著名な精神科医とかカウンセラーの方の診察とかカウンセリングを分析した方がいて、その方々が必ず共通して、その患者さんとかクライアントの話を聞くときに必ず3つのことをやってたんですけど、これ話をすると長くなるんでですね、続きはぜひ会場で。
うまいうまい、
まあ、一つ上げるとすると
。皆さんも腕上げてきてますからね。
また上げるとするとですね、バックトラッキングっていう章があって、バックトラッキング。これどういうことかっていうとですね、オウム返しにするってことですね。例えば、お母さんって、今日ね、僕ね、サッカーで2点取ったんよって言われたときに、そう、あなた今日サッカーで2点取ったんじゃ。っていうふうにそのまま相手の言葉をオウム返しにしてあげる。もしくはキーワードで返してあげる。お父さん、私ね、今日ね、何々ちゃんと遊んで転んで怪我したんじゃ。そうか、とお前今日転んで怪我したんじゃ。っていうふうにキーワードだけ返してあげる。はい、これってどういう効果があるかっていうと、あなたの話には価値があります。私はあなたの話を尊重してますっていうメッセージを相手に伝える効果なんですね、心理的な効果。私、二人と話してて、この技術非常に巧み
で、あれは実況中継でやりますね。だから解説者が言ったことが当たり前の話じゃなくて、あなたの話は斬新ですよと思わすために、例えばここバントしたらいいですねって言った時に、そうですかじゃなくて、バントですか、
うまい
って言うと、お聞いてくれるみたいな、みんなはバントと思ってなかったの、バントでございますかって言うと、ここのバントってのはこんな意味があってっていう、わざとちょっと噛んでみたりとかしてすると、慌てた感を
持ちます。なるほど。
え、そんな切り口がっていうのは、あんまり
恐れるの
は
あれですけど。バックトラッキング
ですね。あと残り2つは会場で説明
します。
お母さんどうでしょう、聞く力。
いや、でも私もさっき坂井アナウンサーとか、木田さんがおっしゃってるように、やっぱりまずは、喋りがね、上手くなりたいんですけど、上手く話せる人とか、自分に上手い、喋りが上手いと思ってた人少ないんですよ。だから、そういうふうにこう、エンジンかかるまで絶対時間がかかるので、私は最初はもう全部聞きます。共有っていうか、共感っていうか、とかって聞いて、だんだんこう、エンジンがかかってきたところで、本当に聞きたいこと聞いたり、だから、ちょっとだから、カメラさんには長回しするので、ちょっと悪いなと思いつつも、やっぱその時間、時間取らないと、やっぱり、お話聞けないという場面もありました。
でも嫌いな人もいるじゃないですか。
さっきの気の進まない相手。
進まない相手、木田さんがおっしゃった。そういう時にも聞き出さなきゃいけないじゃないですか。それは、
だ究極は、そういう時はもう、タイミング。ですよね、誰が聞くかっていうのはまず一個なんですけど、それがなかなかうまくいかない場合、そんなマウント取れることってないじゃないですか。そうすると、偽装マウントですよね。
見ても
らうな。この人はちょっとちゃんと喋ってた方がいい人だと思わすために、じゃあ何が大事かっていうと、服装は意外と大事だ、
はいはい、
きっちりしてるとよくあるんですよ。三塁側カープサイドって、まあ、なんとなく人間関係があったりしますけど、うんうん、対戦相手サイド行った時って知らないわけなんです、うんうん、で、あの名刺持ってちゃんとすればいいかっていうと、うんうん、あ、なんだか中国放送なんとか申しました、はいはいはいってその間で終わっちゃうんです、うんうん、でもペシーとした格好して、うん、もう仕事できますみたいな雰囲気で行くと、うんうん、ひょっとしてこの人はスポーツジャーナリストかも少し対応が変わったり
する。すごいね、これ役立ちますよね。
ぜひ皆さん来てほしいね。
来週ぜひ
来週ぜひ。
これどうなんですか、木田さん。あの家庭の中で言うと、うん、親世代というか親の方が伝え方が下手なような気がするんですけど。うん、
あ、なるほどなるほど。あの、まあ、そこに悩まれてるご家庭多いんじゃないかなと思いますよね。うん、あの、まあ、大前提として、うん、あのこのラジオでも何度か言ってますけど、うんうんうん、あのメラビアンの法則っていうのがあって、相手に言葉の文字だけで自分の感情を伝えようと思った時には、じゃあわずか 7% しか正確には伝わらないって言われてるんですよね。だから言葉以上に、やっぱあり方とか態度とか声の音調トーンというのがすごく大事で、例えばあの今あのお聞きにいただいている方でですね、ぜひあのお父さん方にお聞きしたいんですけど、例えばですね、今晩飲みに行ってきていいかって奥様に言った時に、今晩飲みに行ってきていいって奥様に言った時に、うん、奥様がですねすっごい無然とした表情で、うん、あ、いいよ行っておいでって言われた時にいいよ行っておいでというその文字列を信じるのか、うん、それとも体全体からですね、いやいやいや、醸してる、はい、もう絶対言ったら許さんぞというですね、はい、そっちを信じるのかというですね、もしそこでですね、うん、いいよ行ってきてっていうご主人はおそらく家に帰ってきたらチェーンロックまでかかってくるかと思うんです。なのでですね、実は何を言葉として伝えるかもちろん大事なんですけど、それ以上にどういうあり方、態度で伝えるかっていうのも実はすごく大事。
ああ、岡さんどうですか、伝え方。
伝え方難しいですよ。私も本当日々ね、できてるとも思わないですけど、気をつけてることとしては、特に女性の立場から言うと、今って結構皆さん待てないようになってるんですよね。スピードどんどん、すぐ答えを欲しい。すぐポンポンポンポンと、スピードアップしてる。だから女性特有の、結論がどんどん、何か分かんないような話し方はしがちだっていうので気をつけてます。だからもうそのなんかこうなんだけどって最初に言うタイトルをつけて、でこんなこと話すよっていうのを言うのと、なんかいつまで経っても何の話なんだろうっていうのがもっと聞いてもらえなくなるかなっていう。
伝わる時の注意点としてね。でもあれ情熱大陸が悪いですよね。毎回最後にあなたにとって何々とはって。卑怯ですよね。
せちゃーらーらーらーって流れてきてね。
中井さんどうですか、伝える側としてこういうことを気をつけてる。
そうですね、伝え方からするとやっぱり結論を言うっていうのと、あと今こうネットの大学とかあるじゃないですか、通信教育とか、はいはい、私も好きで見たりするんですけど、大体、はい、もう今何分のうちのどこどこまで来てるとか、
はいはいはいはい、
ほとんど出るんですよね。
出ます
ね。だからカルキュラム今日の授業は45分で、今あなたは15分のところに来てて、20分になったら次のページになりますみたいなのがずっと出るんですよ。
あ、そこまで細
かい。工程表みたいな。それをイメージさせるような喋りを。だからちょっと話聞くときに、すいません3分くださいと。
ああ、なるほど。
ちょっと1分30秒経ってしまったんですが、うん、もうちょっと1分30秒で聞かせてもらうとっていうと。
なるほど。
だから一番困るのが、取材されてて、絶対皆さん予定があるじゃないですか、試合前の選手とかって。そういうときに、こうずーっとこれいつ終わるんだろうかと思わせたらもう終わりじゃないですか。
早く行きたくなる
もんね。終わりはこの辺ですっていう。もう常に終わりと着地点ばっかり考えてっていう。
うわー、すごい。特に相手に限られた時間が、ね、決まってるから。そうなん
ですから。
その時段が釣り込まれて、この人はそんなに長くないっていう。
疲れたら来たら。
それはすぐ終わる。イージーだと。
あ、でもこれ、ちょっとあれですけど、ごめんなさい。カップルに使えるね、今の話って。
あ、
ね、うん、恋人同士とかで話す、うん、彼女となんか、くどくというか、ごめんなさい、ごめんなさい、終わりが分かる質問の仕方って、とってもいいなって思いましたね。
う
ん、
そうですね。
なるほど、ね、うん、あともう一つお伝えしたいのがですね、ぜひ、愛メッセージっていうのを私、愛っていうのは、私っていう意味の愛なんですよ。でもやっぱり、親ってどうしても、親っていうポジションに立つと、どうしてもですね、何々しなさいとか、何々するのダメでしょうっていう、禁止と命令と指示のコミュニケーションどうしても多くなるんですよ。いい悪いじゃなくて。でもこれって主語は愛じゃなくて言うじゃないですか。 あなたが静かにしなさいとか、
はいはい、
うん、でこれ伝わり方で実は弱くて、うん、心理学的にも脳科学的にも弱くて、うん、じゃなくてアイメッセージ、お母さんはそうしてくれたら嬉しいなとか、お父さんそうされるととっても残念に感じるわみたいな。で、あのぜひあの学校の先生に私実践してほしいことあるんですけど、うん、静かにしなさいよりも
言われるよ、
で静かにしますっていう方が実は早く静かになる確率高いんですよ。はい、要は静かにしなさいって、あなたが静かにしなさいじゃないですか、
はいはい、
でも静かにしますっていうのは、私は静かにしますっていうメッセージなんですよ、はい、静かにします、静かにしますって実は指示を出す方が、実は教室って早く静かになるから、そう、アイメッセージの方が実はですね、脳や心に響きやすいんですね、届きやすいんです。
面白い、
まあ、そう、だから静かにしなさいよりも静かにしますっていう指示出しの方が実は早く静かになる確率高くて、もうぜひ学校先生実践していただきたい。
これちょっと話違うかもしれないですけど、トイレの張り紙もあれアイメッセージってこと？綺麗に使ってくださいじゃなくって、あなたが綺麗に使ってくれて嬉しいですとか
で、ね、
よく見ますよね。
ですよね。
そういうことですよね。
で、
静かにしなさいっていうよりは、私静かにしますっていう
方が、要は静かにしますっていう方が、実は早く静かなんですよね。実はこう、耳、脳や心に響きやすい。
面白い、ね。
なんか、
ね、行きたい来週
ぜひ。
来週行きたい。
確かにぶつかるとダメですよね。
うん、
ね、あるじゃないですか、我々も小学生とか話するときに、はい、静かにしなさいとか、うん、じっと聞いてくれとかって言っても聞いてくれないんで、うん、静かにできない理由を教えてくれって言って。で、それ一個一個潰すと。動きたい動きたい、じゃあ実況してあげるから走ってきなさいって言って、実況して、もうあとは静かなもんですよ2周も走らせても、
ね、
はい、
わー面白い、ね、
自分でやりたいことはもう先に出さない
ですね、はい、静かになりました。
ちょっと来週生中継する
ぜひぜひ
ぜひ来てください、
皆さん来週です、はい、7月の27日の土曜日夜7時からですね、木田さんね、
はい、そうです、夜
7時から大体8時半ぐらい、
はい、
まだお送りします、福山市です、学びの館ローズコム4階の大会議室で、入場無料なんですけども、残席残りわずかでございますので、お早めにお申し込みをしていただきたいと思います。電話番号言います。これ東林館高校の電話番号です。 084-923-4543 084-923-4543。 東林館高校なんですけど、今日は、夕方の9時まで大丈夫ですか、
はい、
で日曜日と月曜日が休校なので、週明けは火曜日の朝9時半以降にお電話をしていただけたらと思います。で、詳しい情報などは東林館高校のホームページでチェックすることもできますということですね、はい、それから福山市内の公民館にはチラシも、
はい、
置いてありますので、詳しい情報などはそちらで、取っていただけたらと思います、残席残りわずかなんで、お早めにお電話ください。これだから自分が行くというのと、はい、何人と行く、
あ、そうですそうです、一緒に代表者の方と、それからお連れの方のお人数もお伝えいただけたらなと思います、
はい、はい、もう一回電話番号言っておきます。東林館高校084-923-4543 923-4543 でございますので、福山の方はもちろんですけど、はい、広島の方もね、
はい、ぜひぜひ、
ね、
はい、
じゃあ最後、フォーラムに向けて抱負を聞いて締めくろうと、じゃあ岡さんから、
あれですか、情熱大陸風
そうですね、
一気に置いてるわね、流していただけるとなんかちょっと
ね、あなたにとってフォーラムと
そうですね、あれで答えようかすごいですよ、
それ
が
それが仕事の流儀風にポーンって言おうだ
ね、
なんて
よかった
ね、でも逆やってますからね、我々も。それでは何々先生、最後に抱負を一言お願いします。ファンの皆さん、メッセージをってみんなよくやってるなと思いますよね。
偉い。
逆を知るのは大事だよ。
じゃあ、岡さん、メッセージを。
はい、みんなまあ楽しい会になると思う。では、普通のことですね。あって、いろんなまで振ってきた皆さん、ごめんなさい。
坂上さん。
聞く力ですか。聞く力だいぶ喋っちゃったんで、伝える力もだいぶ喋っちゃったんで、はい、書く力についてお届けしたいです。
あ、なるほど。
フラフォーラムで、聞く力を伝えたいと思います。
木田さん、最後締めてください。
はい、もう皆さんお聞きの通りでございます。楽しいフォーラムになると思いますんで、で、また坂上さん、岡さんというですね、お二人のコミュニケーションプロが揃って福山に来られるっていうのはですね、本当に貴重な機会だと。
それで仲悪かったら嫌ですよね。ね、楽屋で喋らないみたいな。
すごいね。すごいですね。もうぜひたくさんの方に
来てい
ただ
き
ますんで、よろしくお願いします。
楽しみ、来週でございますんで、はい、皆さんチェックしてください。坂上アナウンサー、ありがとうございました。
ありがとうございました。
東林館高等学校理事長、木田光栄さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。